今日のお話、メイスン機体の提供でお送りしてまいります。こんばんは、宇田川和彦です。この番組は和歌山県青年層の会のご協力によりまして、和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズは海南市鳥居の浄土宗如来寺ご住職です、福島正道さんがお客様です。こんばんは。
こんばんは。
今日から4回にあたりましてお話を伺ってまいります。
よろしくお願いします。
ます、あの福島ご住職は、
はい、
この世界に入られてまだ年数が非常に短いそうですね。
そうなんです。
どのくらいなんです
か。そうですね、まだ6、7年というところでしょうか。
そんなに短いんですか。
はい。
なんかこの道一つ40年とか50年ぐらいかなと思ってたんです。
いやいや、恐れ入ります。
ということはその前は何をやってらっしゃったんですか。
その前は、サラリーマンでして、まああの大手の商社におりまして、そこで鉄鋼部門に
従事しております。扱ってらっしゃって、
はい、
また偉い畑違いの世界に入られましたけど。
そしてまあ、その時に習い覚えたことで、貿易をあの自分でやっておりましたけど、まあそれも随分あのなりまして、手伝うものに後を任せまして、そして、自分は悠々その自適の道をと思っておったんですが、
思ってらっしゃったが
何かきっかけございます、知らず知らずのうちに僧侶になって、
その辺を詳しく伺うと、それだけでなんか4回シリーズ終わってしまいそうなんで、さらっといきますか。
はい。
いや、それにしても、あの、商社で鉄鋼関係という随分硬いものをですね、はい、扱ってらっしゃって、
はい、
今はそれからまあ180度変わったというか、はい、いわば宗教の世界で心の世界ですから。
そうですね。
どうですか、あの、実際ご住職やってらっしゃって。どんなご感想、今この時点でお持ちですか。
そうです、あのやはり自分が思い描いていた、世界であるなというふうに思いましてね。
どんなふうに思ってらっしゃったんですか。
これも刺されば長くなりますが、要するに朝あの目覚めまして、そして、最終その湯船に浸かりながら、念仏を唱えて一日を終わるんですが、
はい、
そうして振り返りますと今日も単調な一日を送ったんであるが、その間に檀家、の皆さんにお会いしたり、
はい、
ご近隣の、ご住職さんといろいろ交換したり
もありますよね、
はい、いたしますと、なんとなく昔やっておりましたようなバタバタした生活から離れてですね、まあ味わいのある、意義のある一日を送らせてもらってるなというように感じます、
うん、実感できるわけです。
はい、
いわばあの商社の世界というのはね、私も実際にもちろん働いたことないんで分かんないんですが、はいはい、伝え聞くところによりますと、それこそ生き馬の目を抜くぐらいですね、
はい、
激しい競争の中で、
はい、
他の商社と、それからいろんな世界との競争ありますよね。
ああ、そうですね。
だから全く違う、あれですね、環境なんですよね。
人を踏み倒してでもやらなきゃいけませんが、今、そういうことにですね、神経を払ったり、力を尽くしたりするという、余分なことはございません
ね。
非常に幸せだなと思います。
あの福島さんご住職のそのキャラクター、はい、性格にですね、今のご住職の仕事は非常に合ってますでしょうか。
合ってますね。
やっぱり人間というのはある程度ですね、年齢になってこう働いてて、ひょっとしてこれが天職かなと思う時ってありますよね。
いや、あのね、
その辺はいかがでしょう。
そう、今のご質問に、適した答えかどうか分かりませんが、私がいろんな体験をしたりですね、今までやってきたことが、まあ難しい交渉ごとをまとめたり、それから対人関係で人が嫌がるようなの問題を片付けたり、というようなことでいろいろ体験してまいりましたが、そういったことが、 そうですね、お寺へ来られて、さまざまな問題を抱えて来られるわけですが、それに対して、なんと言いますか、実感のこもったですね、お答えが、できる場合が多いんじゃないかと、このように思います。
それはやはり今までのやっぱり人生経験、それこそ大変な競争の中で頑張ってらっしゃったよっていう、その経験そのものが非常に生きてるという
思うんです。これがずっと、生まれましてから、ずっとそのお寺の中にどっこり使ってですね、やっておりましては、まあ朽ちはばったようですけれども、経験できなかったような、それを経験しておると。もちろんこの道で何十年との実績を積まれて、修行をなさった方にこの道ではとてもかないません、そしてお若い青年層の方にですね、いろいろ接しましても、とても及びつかんというような、ことを感じられるんですけれども、じゃあ私は今申しましたようなことでですね、皆さんの相談ごとにお役に立てるようにすればいいじゃないか、そのように思っております。
なんか生まれついて、まあ、お寺の生まれで小さい頃からその道ひたすらずっと走ってらっしゃって、まあ、そういう専門のね、宗教の学校にも行って修行積んでらっしゃった方、確かにそれは立派なんですが、ただいわゆるですね、一般の我々と同じようなレベルでの社会体験がないと、肝心な部分でもう一つ同じ視線で僕見れないような気もしないでもないんですが、その辺はあのご住職はね、十分経験されてらっしゃる
か。そうだと思うんです。お経を読んでですね、それを解釈して、それを今 の, 実あの社会のいろいろなもう出来事にですね、当てはめるということはちょっと難しいと思います。
今ふと思ったんですが、最近あの裁判官の不祥事とかですね、それからまあ高級官僚の不祥事、さまざまな不祥事があるんですが、エリートコースをひた走りその道やってきた人っていうのはとかくあれですよね、なんかで挫折するというか間違いの道へ行ってしまうというケースありますね、今ふとそんなこと思ったんです。
そうなんです。それでね、最近その台風がですね、の私はの子供の頃より多くなったと、それでなぜかというふうに思いますとね、全くその自分たちの町には関係のない場所で起こったその台風でですね、近くに来なければ昔は知らない間に
知らないで済んでしまう。
そうなんです、ところが地震にしてもですね、もう全国的にその震度3以上の問題が発生しますとですね、
ご住職、この話ね、時間になってしまいましたので、また続き来週はね、その話から伺いますんで、
まあ要するに
ありがとう、とりあえずね、ここで締めさせていただきました。ありがとうございました。
どうも。
はい、名寸北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町名寸北見へどうぞ。
今回のシリーズ海南一人の浄土宗如来寺ご住職福島正道さんです。名寸北見の提供でお送りいたしました。名寸北見の提供でお送りいたします。こんばんは、小田川和彦です。この番組は和歌山県青年層の会のご協力によりまして、和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズ海南市鳥居にあります浄土宗如来寺ご住職です、福島正道さんがお客様です。こんばんは。
こんばんは。
いつもよろしくお願いします。初回、前回はですね、最近いろいろと情報過多といいますか、台風にしても地震にしても、もう瞬時に我々にどこどこで 台風があったとかですね、はい、まあ地震があったとかっていう入ってきますよね、はい、であまりにもなんか台風多いとか地震が多すぎるっていうイメージあるんですけども、実際はそうじゃない、昔とあんまり変わらないみたいなお話をご住職と書かれたんですが、
は
い、
その台風とか地震はまずいいんですが、そのようにですね、うん、最近犯罪をその昔よりも、
うん、
なるほど質はあの悪質になったりですね、
はい、
極めてその、年齢が
年齢化してますよね、
そのようなことがありまして、うん、内容には違いは出ておるんでしょうけれども、
はい、
例えばのエリートで進んでこられた、
うん、
公職にあのついておる方、はい、それから、学校の教師ですね、うん、
先生、はい、
先生、それから警察官、そういった方々の犯罪がその頻発しますと、うん、なかなかその多いこらといっても従ってもらえないような具合ですが、おそらく昔もですね、うん、問題は多々あったと思うんです、
うん、
ただあまり多くその、知らさなかったということじゃないかと、
うんうんうん、一般の人の耳にはほとんど入ってくるケースが、
はい、
少なかったという、
はい、罪は罪としてですね、うん、罰せられておればですね、
うん、
いたずらに社会を騒がすような情報を流すことはないというようにされておるんでは、
うん、
されておったのではないかと、
うん、
そのように思うわけです。
ということは、まあ、かつてもですね、公職に就くような人でも、いろいろ犯罪を犯すようなケースも結構あったんだけれども、
はい、
まあ、マスコミが発達しなくて、私たちには伝わってこなかった。
はい、
で今っていうのは、ちょっとした事件はもうこれでもか、これでもかと、マスコミが報道しますんでね、
はい、
いかにもなんかもう、あちらこちらでしょっちゅう起こってるようなイメージはありますよね。
そうですね。今や、加害者よりも被害者の方が追っかけ回されるような具合で、
うん、
大変その、テレビなんかでもですね、今、発生したですね、
うん、
事件が非常にその面白いんですね、
うん、
ニュース性というかそのあれですね、一般の大衆の目を引きつけるというようなことなんだろうと思うんです。
だからまあそれこそ大事な、もちろんね、事件、我々十分関心を持たなくてはいけない事件はあるとは思うんですが、些細なことでもなんかこう顕微鏡というか虫眼鏡当てて拡大してですね、ほじくり返して面白おかしく報道というケースはありますよね。
ですから細かいことも数多く知らせるのでですね、
うん、
台風情報であるとか地震情報のようにですね、
うん、
情報が多いから問題も、多いというように錯覚しがちなんじゃないかと、
うんうんうん、
だから今のその世相をですね、そう過敏に心配することはないと、
うん、
ないのではないかと、
うん、
まあそれが言いたかったわけです。
なるほど、ご住職はそう思われて、はい、あんまりだから大げさに取り上げて社会のせいにしたりとかあたふたする必要はないと。
そうですね。
ただやっぱりいろいろ起こってる現象については冷静に判断して改善していく必要は当然ありますよね。
それはまあそうですね、はい、
うん、
それでね、私事ですが、いじめというのはやはり
いじめの問題今大きくクローズアップされてます。
これ昔からありました。それで私はね、
うん、
祖父の仕事の関係で、
はい、
割合多く転校したんですが、
あ、そうなんですか、うん、
小学校3年生の時にですね、ありありと覚えておるのは、
うん、
ともかく転校 したての時にですね、数名の者に校舎の裏へ、
うん、
引きずり出されまして、
ね、そういうことあったんですか、
はい、そしてまあ態度がでかいということなのか、それともこの学校にはこういうしきたりがあるということで、親切にげんこつ交じりに教えてもらうというようなことがありました。
もう親切というかおせっかいというか、それなかなかきついあれですね。
そうなんです。
体罰でもってその学校のしきたりを教えようとしたわけですか。
は
あ、
それとあの戦時中にあの、児童のあの、疎開というのをご存知でしょうか、
はい、
あの街中にあのおりますと危ないという、う
ん
私は京都の西のど真ん中ですから、まあ大方の人間が、うん、あの政党がですね、うんいろいろなあのつてをあの頼って疎開したわけなんですが、はい、その連中がですね、
うん
終戦になって帰ってきたんです、終戦の年は6年生だったんですよ、それで帰って来ました時にね、うん、その自分たちのモサどものその留守の間の島をですね、うん私が取り仕切ったという
そうだったんです
ことなんでしょうな、それでまあいろいろ情報を集めてですね、一転その粛清しなきゃいかんというような問題がありましたよ。
なんかどっかのなんか世界の縄張り争いみたいな話ですね。あいつがちょっと顔利かしてるんで生意気だからやっつけてやろうと。
そうなんです。それで、また今日もくだらん話でだらだらと話してしまいました
、
いい結局その土曜日に私に好意、うん、を持ってる生徒がですね、
はい、
あなた月曜日に粛清がありますよ、
教えてくれ
た、教えてくれた、
お
さあ困ったな、うん、その時に
密告ですね、
そうです、
うん、
ですがそれで、誰かに頼んでですね、加勢をしてもらうとか言うんじゃなくて、
うんうんうん、
なんとかそのそういうことを避けなきゃいかんと、
うん、
翌日日曜日に一番うるさい連中からですね、順に8人ばかりですね、あの一軒一軒
まとめ
てきましてね、
そ
してどこが問題なんだってやりましたら、だんだんだんだん数が増えましてね、最後には寒い時にプールで泳いでそれで打ち上げにしようというようなことで、終わったんですが、しかしそういった体験がですね、
うん、
その後実社会へ出て、うん、いろんな面で役に立ちまして、
なるほど、交渉術にですね非常に長けた少年 で、はい、それが将来、まあ、商社マンでいらっしゃったわけですが、はい、商社での生活に役に立ったという、
はい、まあそんなことがですねありますが、結局みんな自分でですね、解決しようという才覚と、
うん、
その度胸というのかどうか知りません、うん、そういったものがあったんじゃないか
と。なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。
どうも。
はい、メイソン北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町メイソン北見へどうぞ。
今週は海南市鳥居の浄土宗如来寺ご住職福島正道さんがお客様です。今日のお話、メイソン北見の提供でお送りいたしました。